こんにちは、牧野さん。あ、
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ暖かくなりましたし、
そうですね、
もう桜の季節ですよね。
そうですね、もう本当に桜もね、
はい、
もう咲き始めてますから、はい、いい季節になりましたね。
そうですね、はい、さて今日のお客様なんですけれども、
はい、
どなたでしょう。
今日のお客様はですね、地味なおでんというものですね、本当に今メジャーにしてですね、全国に広げているね、おでんの会、静岡おでんの会の事務局長の小川保さんと、そして初代会長で今顧問をされてね、落語もやってるんですけどもね、大石正治さん、
はい、
お二人にねお越しをいただきまして、なんで静岡おでんなのか、おでんの魅力は一体何なのか、これからそのおでんはねどういうふうに広がっていくのか、そんなお話をですね、
はい、
聞かせていただいて応援していきたいと思っております。
楽しいお話になりそうですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもこの頃おでんおでんって、静岡おでん、ずいぶん街角でもね見かけますし、のぼりをだいぶ話題になってきてるんですけれど、
そうですね、
静岡で育った人にはもうおでんについて語り始めたらいろんな思い出がいっぱいあって語り尽くせないでしょうね。
もう生活の中にね密着してましたしね、子供の頃思い出すとね、もう子供の生活の中におでんはね欠かすことのできないものでしたからね、コミュニティの中心というかな、
そうですね、
そんな感じでしたね。
お小遣いを握りしめて駄菓子屋さんに通ったなんていうね、そんな思い出話をしてくださる人たちも多いですよね。
はい、多いですね。そうです
ね。
小川さん、
はい、
小川さんはもう現場でね、
はい、
おでんを作ってね、おでんを売って、
はい、
おでん屋さんという感じですが、おでんの魅力っていうか、静岡おでんの魅力っていうのはどんなところにありますかね。
やはり静岡に根付いた文化だもんですから、我々はそのおでんを昔からのおでんを守っていくということで一生懸命努力してます。
そのおでんが本当に静岡から日本全国に今広がっていっている、東京にもおでん屋さんができたって話
で、ね、
僕はびっくりしているんですけどね。
嬉しいことです ね、
そうですね、
本当に。
おでんを知らない人っていないと思うんですけど、静岡おでんって静岡がつくんですよね。
そうですね。
その静岡の特徴をぜひ聞きたいですね。
大石さん、どうですか、その静岡のおでんっていうのは。
はい、今全国のおでんをですね、あえて分類するならば静岡おでんと関東炊きなんですね。
あ、そうなんですか。
これも完全にスープが違いますので、そういう意味でですね、我々この静岡おでんっていう食文化をですね守んないといかんなと。
そうですね。
そしてまた発信しないといかんなと思っております。
初めて東京行ってね、関東おでんを食べた時はね、
はい、
なんとなく味なんか物足りない感じがしたんですよね。
はいはい、
その辺が静岡おでんがこう今全国に広がっているというのは嬉しい、うん、東京でも食べられるというのは、ね、すごいことだなと思いますね。
そうですね、初めて食べますとやっぱり静岡おでんのですね、このインパクトというのがですね、やっぱり全国の方には相当効くみたいですね。
そうですね、
はい、
そのおでんを普及させるために、
はい、
静岡おでんの会を作られたわけですよね。
そうですね、
はい、
平成13年の秋にアイセル21という市の中央公民館の方で、はい、静岡おでん講という講座をやりました、
はい、
3回シリーズでやりまして、
うん、
まあ、30人ほど集まったんですが、皆さん静岡おでん初めて食べたって方が多くって、
あら、
ところが3回とも食べましたら、まあ、皆さんびっくりしましてですね、うん、こんなに静岡おでんって欲しいのかということで、うん、じゃあこのままだったら静岡のおでんを応援する会作っちゃおうかっていう話になってきちゃったんですよ。
あ、それは、はい、
はい、
話の発端はそこからですか。
そうなんですね、はい、
どんなことをされてきました今まで。
そうですね、静岡のおでんっていうのはやはり食べていただかないといかんだろうということで、うん、その平成14年に会を作りまして、もう全国から皆さんを集まっていただくために、
はい、
静岡のおでんマップを作ろうと、
あ、はい、
いうことで、半年かけて皆さんに調査していただきまして、はい、もう静岡おでんマップを11月23日にアイセルでやった時にはですね、
うん、
秋田から岡山までの方がですね、
うん、
新幹線使って1本50円のおでんを食べに来てくださって、
そうですか、
それはすごい、
はい、
最近 B 級グルメっていうことでね、まあ、各地が町おこしのためにいろんなこう郷土に伝わる味を表現してるんですけれど、あれはいつ頃からでしょうかしらね。
平成16年くらいからですね、全国の B 級グルメの 突端を走ったのが富士宮焼きそばでして、はい、これが平成12年です、うん、で我々14年でして16年くらいからですね、B1 グランプリみたいなものが始まりまして、はい、で県内にもですね静岡おでんをはじめ、うん、東へ行くと焼きそばがあって、うん、西へ行きますと餃子があって、うん、それ以外にね今出てないものまで入れると30くらいあるんですよ。
あ、そうですか。
でこれがそれぞれの町でですね町おこしやっておりますので、うんうん、これはもうそれぞれ皆さんですね頑張ってらっしゃるんですよ。
いろいろおでんあり餃子あり、
はい、
焼きそばあり、
はい、
楽しいですけれどもそれぞれがやっぱり地元の味を大事にしようっていう心なんでしょうね。
そうですね、あの昔から食べられてきたもの、うん、またそうでないものも新しいものもあるんですけれども、うん、やはりあの地産地消ということで地のものを地で消費しようという、そうですね、いいことだと思いますね、うん、
そしてあのグルメのねブームなんだけどもこれはもう一般大衆庶民、うん、そういう中からこれがねずっと息づいてきてだんだんこうメジャーになってきたっていうところにこのおでんの素晴らしさがありますよね。
そうですね、生活の中から生まれてるんですもんね。
そういうことですね、
うん、そうですね。
僕らねおでんというとね、もうしょっちゅうあちこちで食べてるから ね、そうですね、そんなに珍しくないんだけどね、
でその、 あの真っ黒いスープがね、うん、私たちは子供の頃からああいうものがおでんだと思ってたんですけど、あの東京のお友達なんかはしょっぱそうでって最初ね、言うんですよね。
そうですね、もう見た目がですねちょっとスープが濃いめですから、どうしてもですね私の江戸の友達なんかもこれを食べるのかって最初言われました。
そうかもしれませんね、はい、おじさんなんでそのおでんっていう言葉になったんですか、はい、これは。
そうですね、あの平安時代のですね宮中言葉なんですね。
平安時代の。
そうなんです、これもうすごい遡っちゃうんですけども、
そんな高貴なものなんです
ね。そうなんですね。こんだけ駄菓子屋さん的なものが実は高貴なところからのスタートということで、あの宮中言葉で田楽というのがありましたんですが、あれは庶民は田楽だったんですが宮中ではあれをおでんと呼んだんですね、
はいはい、
でまあ、そういう中でそのおでんがもう本当に一般庶民に広がっていった。これはもう当初はあくまでこんにゃくの味噌つけて焼いたものだったんですね、それがだんだん野菜に広がり、肉に広がっていったということで、お肉まで来たのはもう本当に大正から昭和に入ってからですね、はい、
そうすると静岡おでんの発祥っていうのは平安時代ぐらいに遡るってことですか。
いや、あのおそらくおでんとしてはやってなかったと思うんですが、一応我々あの静岡おでんの会としては大正時代からというふうに、お話しさせております。はい。
そうするともう静岡で生まれ育った人にはもう子供の頃からの思い出染み付いている、本当に一緒に歩んできたっていう感じですよね。
そうですね、はい。
それぞれにねこうおでんに対する思い出があると思うんですけど、うちでもこう家庭でも何度もやりますよね、冬になるとね。
やりますよ。うちなんかはもうね鍋にいっぱいおでんを作るからね。3日間ぐらいおでん
そうですね、
そういう家庭がね、静岡多いんじゃないですか。
そうですね、みんな集まるとおでんにしようかっていうね、
そうですね、はい、今年の1月にですね、ある新聞社がですね、はい、家庭の鍋料理コンテストっていうのをやりましてですね、どこが、どういうお鍋を家庭で一番作ってるかっていうアンケートを取りましたら、アンケートの中の 70% の家庭が1位おでんでした。
ああ、そうですか。
これ全国ですから。
あ、はい、
会話も弾むんですよ ね、
そうですね。
だから家族が揃うと、はい、大勢集まるとおでん、
はい、我が家も正直におでん
ですから、はい、
ただ家庭ではあのね具材にこだわるなんていうわけにはいきませんので、なかなかこう手近に集められる具材をっていうことになるんですけどね、美味しくするコツっていうのはあるんですか。
やはりあれですね、作り方っていうのが皆さん知らないもんですから、我々あのおでんの会 のメンバーはアイセルとか、シズガスで親子おでん教室をやりまして、おでんの美味しいスープの作り方を、今、運動をやってます。はい。
教えていただけるんですか、プロのおでんの味を。
はい、そうです、はい。
今度は4月11日にですね、はい、日曜日になりますが、10時から静岡ガスさんの八幡のショールームの方で、また親子料理教室があります。そのうちに必ずまた皆さんに、募集の話、はがきとか出ますので、ぜひ皆さんには静岡ス行ってですね、その募集のあれ書いていただいて、応募していただけるとありがたいなと思っております。
親子で参加できるんですか。
親子です、です
ね。あ、それは楽しそうですね。はいはい、お子さんは年齢制限とかあるんですか。ないんですか、
はい、
あら、じゃあお母さんと一緒に参加して、
ね、
ワイワイ言いながらおでんを作って、ね、お母さんはちょっとプロの味を教えてもらうっていうのいいですね。
そうですね、はい、 もう普段家庭で食べているおでんがね、さらにこうバージョンアップしてね、
そうですよね、
本当にね、美味しく食べられるようになればね、静岡の人としてはね、みんな嬉しいですよね。
この頃私もあの、うん、静岡出身だって、静岡にいるんですよって言うと、静岡おでんでしょってね、あの他県の方から言われるんですよね。
よね、
だからそうなるとね、やっぱりちょっと美味しいコツなんていうのを覚えておかなくちゃね、
は
い、
なんか誇りが一つ増えたって感じですよね、はい。それであの大石さん、あの、はい、県の観光大賞がなんかもらってるんじゃないですか。
はい、あの昨年おかげさまでですね、はい、静岡県観光大賞をいただきまして、静岡おでんの会がですね、あの今年はもうもっと一気に行こうということで弾みつけております。
はい、小川さんはあの、まあ、実際におでん屋さんをされていて、特にあの小川さんのお店は素材にすごくね、はい、あの気を使っているっていうか研究しているっていう、そういうことで有名なんですけど、どんなことを
やる
んです
か。いや、やはりあの美味しいおでんにするには素材がもう一番だもんですから、じゃがいもにしても、あの私の母があの北海道全部歩きまして、
あ、はい、
あのいろんなあの産地のじゃがいもを取りまして、あの今金にたどり着いたのが今から35年ぐらい前ですか。
あ、そうですか。
それからずっと今金を使ってまして、うん、で牛すじもあの今あの何ですか、あの生肉に近いような牛すじを使ってます、うん、やはりあの一番おいしく食べていただくには、おいしい素材を、いい素材を使うっていうのが一番ですね、
うん。いや、実は私もね、県会議員やってる時までね、八百屋をやっていたもんで、はい、あちらこちらのおでん屋さんにね、はい、よくね、じゃがいも買ってもらったんですよ。
そうですよね。
そうするとね、やっぱし本当に美味しいおでんにするためにね、どのじゃがいもがいいか、うん、あるいはね、煮てね、あの鍋の中ね、すぐ崩れちゃうのは困るんですよね。
そうですね。ボロボロになっちゃうんですよね。
私もね、おでんにはね、どういうじゃがいもがいいかっていうのね、うん、一生懸命ね、研究したことがあります。うん、でもあんまりね、そのいいじゃがいもが見つからなくてね、苦労したんですけどね、はい、それでもね、小川さんも北海道の方まで行ってね、もう探してこられて頑張っておられますね、う
ん。素材の特徴っていうのは他にあるんですか。
そうですね、あの静岡おでんの、我々五箇条というものを作りましてですね、平成14年
五箇条、
はい、
はい、
串に刺さっている、
はい、
そして真っ黒いスープ、これはまあ牛すじの出汁から取れてるんですが、うん、はい、そして青のり出汁粉をかける、
うん、はい、
これすごいですね、やっぱり、ね、
これはなくちゃいけませんね、
そしてまた黒が出てくるんですが、黒はんぺんが入っている、はい、
これがね、
はい、
美味しいんだ、
はい、そして最後になりますが、駄菓子屋さんにも売っている、
うん、
これがね、まあ、我々にとるとね、思い出ですよ ね、
そうですね、
駄菓子屋さんでね、
はい、
あのおでんを中心にね、
はい、
囲みながらね、こう近所のね、ガキがみんな集まってワイワイやりながらね
串の数での料金が分かるというね、
そうですよね、はい、それで雨が降った時なんかね、本当おでんをつまみながらね、一日駄菓子屋さんで遊んでいたという、そういう思い出がありますよね、
うん、そうですね。あの平成14年に我々会を立ち上げた時にですね、静岡おでん、静岡じゃなくて静岡おでんということで、
はい、
まあ、インパクト強くしようということで出したんですけど、実はそれよりずっと前から小川さんのところは名題静岡おでんってやってやったんです。実は小川さんのところだけなんです。ですから小川さんのところが静岡おでんの、まあ、ある意味発祥の店みたいなもんです。
なるほど、
元祖、はい、静岡おでん、小川さん、あ、そうですか、はい、はい、今まで黒話っていうのはありますか。
そうですね、あのうちのおでんはあのもう醤油のみで、味付けは一切あの砂糖とか調味料入れてないんですよ。あのもう醤油だけで、あのっていうことはあの、まあ、大正時代から続く静岡おでんなんですけど、あの昔はあの砂糖っていうのが非常に貴重な、あのお値段が高くて使えない、我々の一般市民は使えないようなお値段だったらしいんですよね、うん、それでうちのおでんは今だかつて今でもあの醤油のみで味付けをしてます、うん、はい、あとは具材から出る甘みですね、だからあの砂糖を入れたらどうっていう人もいるんですけど、うちはもう醤油だけですね、味付けは。
それが静岡おでんのこう伝統の味。
そうですね、はい、
そういうことになりますか、はい、ああそうですか。
小川さんのところのですね、牛すじはですね、私よく言うんですけども、A4 ランクだと。もう牛肉の世界では英語が最高ですので、あれは筋じゃないとそれくらいやっぱりいいものを使ってらっしゃる、はい、ですからおそらくマリノ先生が 小川さんの牛すじくってうまいなって感じるのはそこら辺だと思いますよ。
牛すじってのはね、時々ね、噛めないくらい歯ごたえがあって、ね、はい、あるいはまたね、口の中で溶けちゃうという、
そうですね、
この2つがあってね、美味しいんですよ。
そうですね。
やっぱり筋じゃなきゃいけないんですね。
そうですね。
筋じゃ
なきゃいけないんですね。
これからよくお祭りとかイベントの時にも歩行者天国のところで静岡おでんなんてね、上りを見るんですけれど、はい、おでんの会としてはああいう活動もなさっていくんですか。
はい、今現在B1 IB リーグですか、
はい、
全国からオファーがありまして、九州の大分、舞鶴、各地に出かけてます。
皆さんが頑張って始めてくれたその静岡おでんの会が本当にこの地味なおでんっていうのをね、メジャーなものにしてもらって、しかも静岡市も県もね、行政府がこれを応援するということになってきたからね、
そうですね、
それはすごい大したもんですよね。
本当ありがたいですね。
これからの夢とか展望とかはどんなふうに考えられていますかね。
駿府公園に全国のおでんを集めまして、全国おでんフェアサミットみたいなやつをやりたいなっていうのは、うちの会の今、大きな目標の一つですね。
あ、そうですか。
はい。
おじさんどうですか、はい、さらなる夢。
はい、実は平成14年に静岡おでんの会ができて以来、全国に今おでんの会ができてます。で、この方たちがですね、静岡行きたいよって言ってくれたってもんですから、ぜひ皆さんに集まっていただきたいなと。
じゃあおでんのサミットを静岡でやる、
はい、やりたいと、
は
い、
楽しそうですね。
それはすごいですね。
全国にもいろんなその土地その土地のおでんがあるでしょうからね。
そうですね。
でも静岡おでん負けませんよね。
そうですね。まあそのね、中心先頭に走ってね、静岡おでんが頑張ってるっていうのは、
そうですね、
まあ、静岡市民として嬉しいね。
はい、
はい、ぜひこれからもお二人静岡おでんの普及のためにね、頑張っていただければと思っております。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ頑張ってください。今日はね、お忙しいところ
ありがとうございました。
ありがとうございました。